DJ 軍曹のドラクエ10ウォーウォートナイト。この番組はオンラインゲームドラクエスト10を中心にいろいろ語るポッドキャストです。どうもこんばんは。モンハンワールドをやり始めました軍曹です。はい。今回はですね、この間4月28、29日に行われたニコニコ超会議ですね。そこで、超 DQ10TV、の出張版がありまして、その時の、ね、状況を、ね、お話ししたいなと思います。ゲストさんをお招きしております。パンタンさんです。どうぞ。
はい、こんばんは、パンタンです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。こちらでは、初登場ということでね。
そうですね、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。実はね、ちょっとさっきね、華麗なる15番勝負の方の、収録の方に、お付き合いいただきまして、でその流れでね、ぜひこちらにもということでお声掛けをした次第でございます。
はい、
はい。で、まあ、ちょっと今日はね、私とパンさんと2人で、ニコニコ超会議で出たね、情報を追っていきたいなと思います。
はい、
はい、それでは参りましょう。
よろしく、ゆうき。
はい。まずはですね、お便りのご紹介からしたいなと思います。ちょっと久々になってしまってね、申し訳ございませんでした。まずはりょうこさんからいただいております。ありがとうございます。100回の記念すべき回、しれっと参加させていただいています。軍曹さん、おめでとうございますということで、ありがとうございます。そうですね、100回のゲストのね、お一人ということでりょうこさんをお招きしておりました。ありがとうございます。今後もね、聞いていただければなと思いますので、よろしくお願いします。で続いてもりょうこさんですね。はい。討伐数こんなやつの番組、それがネカラジということで、ちょっとね、宣伝も兼ねていらっしゃいますね。改めちょっと追ってみますと、1位が、メタルス、あの、スクショね、討伐数のスクショをいただいてるんですけども、1位がメタルスライムの1096匹のはぐれメタルが、337、メタルブラザーズが337、同じですね。なのでトップ3がね、メタル系というね、ちょっとね、明らかにこのフィールドモンスターじゃなくて、もうメタルだけでレベル上げてますっていうね、印象がすごく強い、討伐ランキングになってますね。はい、ありがとうございます。続きまして、ロムペイさんからいただいておりました。ありがとうございます。ウォーウォートナイト100回おめでとうドワイマス。ワッチの倉庫には、あまり装備品は入ってませんね。プレイスタイルの違いなんでしょうが、ベルトが数本入っているぐらいです。討伐数もメタスラの数が軍曹さんたちのメタキンの数の2倍ぐらいですということでね。あ、メタスラの方が多いということなんですかね。あのカンスト関係は している感じですかね。まだ途中というような感じでしょうかね。もしよろしければね、後で詳細を教えていただければなと、思います。はい。続きまして、魔王さんからいただいております。ありがとうございます。100回到達おめでとうございます。これからも配信楽しみにしています。ベルトは引きが悪いのか良さげなのがありません。わらということで、こちらもスクショをいただいておりました。ちょっとご紹介しましょう。一つが、回復魔力20、器用さ14、攻撃力10、攻撃力6、攻撃時 3% で減枠ですね。これは物理攻撃系用でしょうかね。物理職業系でしょうかね。はい。次が、回戦時 9% で聖女、回戦時 10% で天使、回戦時 9% で回心率上昇、回戦時 20% でピオラということで、これはまあ総量用ですかね。はい。奇跡のベルト、これ2位だけですね。守備力10と攻撃力6ですかね。これは、プラスの合成というかね、許可はしないんでしょうかね。 いかがでしょうか、はい、そして先陣のベルトですね。怪人系にダメージ8、右手にハンマージ、雷攻撃ダメージ 13%、 攻撃魔力と回復魔力が24、ゾンビ系に、ダメージ6ということで、これあれですかね、当選機の当選機用でしょうかね、どうなんでしょうか、はい、続ては、両手剣装備時雷ダメージ11、無知装備時雷攻撃ダメージ11、右手にハンマー時雷攻撃ダメージ11、弓装備時土攻撃ダメージ 13% ということで、こんなに雷攻撃ダメージがつくね、ベルトも珍しいかなと思いますけども、これは両手剣用ですかね。あ、無知でもありましたね、なんかね、雷関係のね、あの特技がね、うん、最後が、攻撃の魔力と回復魔力プラス20、右手にブーメラン時風攻撃ダメージプラス 13%、 右手にブーメラン時、氷ダメージプラス 10%、 無知装備時土ダメージ 11% ということで、こちらはブーメラン用ですかね。マオさんはブーメランスキル振ってらっしゃるような感じなんでしょうかね、ありがとうございます、今後も聞いてください、はい、続きましてヤギニョンさんからいただいておりましてありがとうございます、100回おめでとうございます。ベルトはあまりいいのを持ってないです。一応魔法使い用では神に近いベルトがありますが、魔法使いはほとんどやらないので、ついでに実用的ではありませんがチンベルトの画像も載せておきます。今は土ベルトが欲しいのですが出る気配がありませんということで、ご紹介しましょう。一つが攻撃魔力と回復魔力がプラス24、攻撃力がプラス12、両手杖装備時炎ダメージ 11%、 両手杖、装備時氷攻撃ダメージプラス 11% ということで、これは魔法使い用ですね、これ素晴らしいと思いますよ、はい、でもう一つが、ドラゴン系ダメージにプラス 6%、 レアドロー 1.1、 レアドロー 1.1、 2ドロー 1.1、 あ、これ私も似たようなの持ってますよ、うん、これはチンっていうか私は神だと思いますけどね。レアドロップ2つついてますからね、うん、私は紙ベルトかなと思いますよ、はい、ありがとうございます。遅ればせながら失礼しました、まめたさんからですねいただいておりました、ありがとうございます、遅ればせながら100回おめでとうございます。また年末までに呼んでくださいということでね、ありがとうございます。この間のね年末の配信でもね、次呼ぶの年末ということで、それまで呼ばないんですかってね、おっしゃられてね、いや、その間に呼びますということでね、お約束をさせていただきまして、近々登場予定でございます、よろしくお願いします、まめたさんね、はい、ありがとうございます。続きましてロムペイさんからいただいております。この間ねゲストで出ていただきましたけども、 DJ 軍曹さんの、ウォーウォートナイトにゲスト出演してきました。ドラクエ7が発売された2000年を当時を振り返りながらいろいろ語ってきましたよ。番組の最後には西フェスの告知もさせていただきましたと。で、続いてロムペイさん、101回ウォーウォーの最後の方でオフ会募集したけど全然反応がなかったみたいについ言っちゃったけどごめんなさい。少しだけ反応してくれた方がいました。でも開催までには至りませんでした。お詫びと訂正申し上げますということで、ご挨拶いただいております。はい、ということでね、また出てくださいね、よろしくお願いします。最後ですね、ベギラゴンタさんからいただいております、ありがとうございます。101回拝聴、2000年に発売されたゲーム調べてみたら私はすごいプレイしてますね、ドラクエ7、ファイファン9、スパラボアルファ、リッチ5、BOF4 って何でしょうかね、ペルソナ、2バーツ、TOE って何ですか、テイルズですかね、ベアルファレス、ベイグランドストーリー、バイオ、マリパ、ポケモン、ゼルダ、ギレンの野望、GPM、セブン、三国無双、全部その年に、やったわけでもないが、 切りないということでね、すごくやってらっしゃいますね。私の倍以上、ゲームやってらっしゃいますね、すごいですね。ね、本当ありがとうございます。それからですね、ベギラゴンタさんなんですけども、先日ベギラゴンタさんのツイートにてですね、ポッドキャストを一番最初に知ったっていうのは私の番組というね、ツイートを拝見しまして、すごくちょっと感動しまして、うちの番組聞いてくださってる方の、まあ、ほとんど大体の方は、まあ、ドアラジさんから、を聞いている方がこちらにもね、聞いていただいてるのかなとちょっと思ってたんですけども、ベギラゴンタさんはうちの番組からということ でそこからドアラジさんとか、イヤサガさんを聞くように、なりましたっていうね、ことをおっしゃってたのを聞いて、なんかすごくね、私発信で、始まるリスナーさんもいらっしゃるんだなということで、すごく、嬉しく思いました。この場をもちまして、お礼申し上げたいと思います。本当に嬉しいです。ありがとうございます。はい。で、まあ、うちの番組はですね、引き続きですね、コメント募集しておりますので、ハッシュタグウオウオで、コメントしていただきますと、嬉しいのでよろしくお願いいたします。というわけで、この後は本編でございます。はい。本編でございます。改めましてパンタンさん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい。まあ、この超会議の内容なんですけど、ニコ生でね、はい、放送されましたが、パンタンさん、これはチェックはされましたでしょうか。
はい、ニコ生で見てました。
あ、リアルタイムで。あ、なるほど、はい。その中で私が一瞬映ってましたね、うん、実はっていうね。
あ、そうなんですね。
はい。ま、前の方にね、いたんです。はい、ね、
はい、
放送が28日土曜日の1時頃で、はい、で、30分前には、ね、
はい、はい。
30分前にはついてて、
はい。
で、その時には、もうこの間、うちの番組出てきてくれた、ウルさん。
うん。あ、ウルさんは僕見かけたような気がしますけど、無法者のコスプレされてましたよね。
そうですね、はい。
多分画面に映ってたのウルさんじゃないかと思うんですけど。
そうですね。その、ね、はい、正面向かってだいたい右側3メーターぐらいの位置に私がいたんですよ。
おー、じゃあタイムシフトで確認できそうですね、どうも。
この辺の誰かかなっていう感じのね。
なるほど、はい。
でね、ウルさんにも本当声かけたかったんですけど、
はい、はい。
お仲間の方たちとちょっと短縮お話しされてたんで、
はい、
ちょっと声かけづらいなっていうことで、
ああ、そうだったんですね。
そっと、はい、見守っておりました。はい、
はい。
で、そんな私とウルさんが生で見た、ニコニコ超会議だったんですけども、はい、広場の方にも速報という形で、
うん、
出ておりますので、ちょっとこれね、はい、一緒に追っていきたいなと思います。
はい。
と言ってもね、そんなね多くはないんですけど。
そうでしたね、うん、はい。
まず最初振り返りでしたね、
うん、そうですね、バージョン 4.0 から 4.1 にかけての振り返りをされてましたね。
はい。で、そんでね、
はい、
パンダさん、
はい、
ストーリーって どうなってます？
あ、全部クリアしてますよ。
早い段階でですか？
そうですね、はい、だいたいその配信された週末には多分クリアしてたと思います。
あ、なるほど、
はい。
私終わってないんです。
ああ、そうなんですね。あ、はい、はい、はい。
で、
うん、ということはネタバレを食らった感じじゃないですかね。大丈夫でした？
正直大丈夫じゃないです。
ですよね。
これちょっと言い過ぎじゃないっていう、
うん、でしたね、
のがあって、
分かってる前提で話されてましたもんね。
なんでここまで言うんだろうっていう。だからその運営さんの方で、なんかデータ見ても
う
ね、9割ぐらいの人がそこまで言ってるからいいだろう的な判断をされたのかどうなのか分かんないですけど。
ああ、
いや、
まあ、うん、そうですね、まあ
なんと言いましょうか、安西先生のね、あのキャラクターの好みとかも話されてましたんで、うん、そういったところでもしかしたら軍曹さんが見られていないお話とかもちらほら出たかもしれないですね。
まあまあありましたね。あの
ですね、
ちなみに私の進捗は 4.1 の序盤が終わったぐらいなのかなってぐらいなんですけど。
おってことはほぼほぼ
そうです、
ですね、
うん、ちょっとね、いや100歩譲って、
はい、いや
ね、4.2 が来週ですよ、再来週ですよとかね、近々で、まあ、話すんだったら、うん、まあ、100歩譲って、まあ、ともかく、
はい、
まあ、これ後で話しますけど先っぽいじゃないですか。
そうですね、まあ、でもとはいえ6月ぐらいには来そうなんですか、12週ごとで計算すれば。
いやーちょっとなーって
まさか、しかも現場でですもんね。
現場ですよ、
うん、
事件はもう現場で起きてんだよという感じですよ本当にね。
ですね、青島さんですね。
青島さんですよ、うん、本当に。だから、うん、ケンタロウさんもね、あの絶賛してましたからね。
うん、いや、ストーリーは本当に、はい、あの素晴らしいですよ、うん、はい、
あの今回いいって言ってて、
うん、
で私も楽しみに超マイペースで
や
ってたんですけど、ちょっとねボディーブロー食らいましたね。
ですね、うん、ちょっと一旦記憶を閉じて、はい、やり直すのがいいんじゃないかと思います。
あのね、あのミュージシャンのライブ関係だったら一回記憶をフォンとこう飛ばすことができるんですけど、うん、
はいはい、
こういう物語の関係のやつってなかなか抜けないんですよね。
うん、まあ、とはいえ、まあ、キャラクターぐらいなので物語の核心はね、あのまた話が別なんで、うん、それはそれで楽しんでいただいても大丈夫と思いますよ。
なるほど、ちょっと頑張ります。
はい。
で、そんな中、4.2 の最新情映像がサプライズで公開されました。
あ、出ましたね、はい、うん、出ましたね。
うん、で、まあ、オーガのね、
はい、
はい、人たちが出てましたけども、だから
そうですね、
サブタイトルまでね発表されたぐらいでしょうかね。
そうですね、赤木大地の総王子でいいんですかね、
う
ん、
これ、ね、
はい、
ということで、
うん、
で、詳しい情報は5月16日水曜日の超 DQ10TV で、うん、公開されるということなので、
はい、
再来週ですかね、
になりますかね、はい、
はい、に、たくさんあるってね、おっしゃってたので
言われてましたね、はい、
はい、結構ボリュームのあるバージョンになるんじゃないかなと、
うんうんうん、うん、
はい、思いますので、ちょっと
そうですね、
はい、なんでちょっとその週のね、週末あたりにちょっと、うん、情報会を設けますので。
ああ、なるほど、
はい、
ちょっとね今までと違った毛色のオーガさんが出てますね。
そうですね、うん、なので気になるところですけどもね、
はい、
何年前なのっていう感じですけどね。
まあ、オルセコ闘技場が多分舞台って言われてたんで、
はい、
まあ、最近ねもうあんまりあそこのマップに近寄ってはないですけれど。
はい、そうですね、
昔はね、京ボスとかで通ったりしましたけれど、
通いましたね、なるほどね、
そういったところを懐かしみながらってところですかね。
そうですかね、はい、うん、
はい、
それからですね、
はい、
新オールインワンパッケージが、4月26日木曜日発売決定ということでございます、はい、これね、
はい、
バージョン4までの、
うん、
パッケージが一つに
ですね、
はい、まとまったということでございます、はい、でこれがですね、Wii U 版と、パソコン版とプレステ4版と、スイッチ版ですね、
はい、
で、はい、価格が4800円にプラス消費税ということなので5000円ちょっとでしょうか。
そうなりますね、はい、
はい、で、今受付中でございますね、うん、はい、なのでこれでね新規さんが増えれば、うん、そうですね、
新規さんも増えればいいですし、もしかしたらね、うん、福若を狙っている人とかも入られるかもしれないですし、
うん、
うん、あとね、まあ、今例えばパソコンでされていて、はい、スイッチの方が携帯ができるからスイッチ買おうかなとかいう人がいたりとか、
はい、
まあ、いろんな広がりが期待できるんじゃないかと思いますね。
そうですね、もう本当ね、増えてほしいですね。
そうですね、うんうんうん、
最近あれじゃないですか、サーバー1、
はい、
がまた混雑状況がやっぱ普通が目立つじゃないですか。
ああ、
そこが混んでるみたいな感じ見てるとなんか安心するんですよね。なんか賑わってるなっていうね。
そうですね、
またそういうちょっと状況がね見られたらいいなと、ちょっと個人的には思っております、
うんうん、はい、そうですね、はい、
はい、でね、それからですね、今年の、ドラゴンクエスト夏祭りが、はい、今年も開催されます。
はい、
ですね、今年はなんと7月29日日曜日に東京、
はい、
8月25日土曜日には大阪と2カ所で開催されるということで、
はい、
はい、まあパンタさんどうします、これ。
まあ、行けるなら大阪ですね、私の場合は。
行くとすれば大阪ですけど、
はい、
もし機会があればって感じでしょうかね。
まあ、行けるチャンスがあればですね、去年まではもう明らかに遠すぎて選択肢になかったですけれど、う
ん、あ、なるほど、うん、で、まあ、私は、
はい、
行かないです、ちなみに。
ああ、なるほど。
7月の上旬にちょっとね、ビーズのライブがありました。
ああ、なるほど、そちらを優先される感じで、はい、
お金がそっちにちょっと流れていくもんなんで、
それは大事だと思います。はい、
と、
まあ、まあ、ぶっちゃけたところ言うとね、うん、ニコ生で多分放送されますもんね、これ。
そうですね、うん、なので、ただね、
はい、
2カ所でやるっていうのはもちろん賛成なんですけど、
はい
はい、
うん、
場所、
ああ、
場所がちょっとなんだ、
あ、 まだ場所は出てなかったでしたっけ。
あ、すみません、地域ですね、東京と大阪っていう場所について。
あ、はいはい、うん、あ、そういう意味ですね、はい、
うん、なんすけど、もうちょっとこれ離れられなかったのかなって思って。
あ、まあ、だ、まあ、どうなんでしょうね、アクセスとか集客とか、あと多分施設の問題もあるでしょうね。
あ、箱の問題ってやつですね、
うんうん、おそらくそこからさらに西によると福岡ぐらいまで多分大きい箱が取れないと思うんですよね。
西だとそうなんですか、うん、やっぱり。
そうですね、広島岡山あたりはちょっとアクセス悪いんで、で、じゃあちょっと西で、まあ、まあでも神戸あたりもちょっと少ないかな。 あとアクセスの問題だと思うんです、単純に。
うーん、
ええ、多分グソさんもほら大阪にね、この間行かれてたんで分かると思うんですけど、
はい、
やっぱ飛行機の発着が圧倒的に違いますし、ね、まあ、関西圏であれば、ね、もう私鉄沿線 JR 発達してるんで行きやすいですし、
うん、
うん、だから仮に、まあ、もしもですよ、福岡とかでされると、
はい、
自分がもし行こうとすると、はい、圧倒的に大阪の方がアクセスがいいんですよ。でまあ、そういうことを考えると、まあ、どうしても大阪東京になっちゃうのかなっていう感じは、まあ、個人的にはしますね。
うん、いや、私もちょっと単純な考えとして、大阪だとその九州の人たちが金銭的にも来やすい距離なのかどうかっていう、
ですね、中盤で、まあまあ、こういう話をするのがいいのかどうかは分かんないですけど、福岡空港から、まあ、関西圏の空港までだったら飛行機飛べるんですよ。
はい、
はい、それが、ずれるともう JR 一択とか、ね、まあまあ、それはバスを使われたりとか、そういう人もおられるとは思いますけれど、はい、どうしてもその、ね、開催時間に合わせるとかなってくると、まあ、その飛行機の方が良かったりとか、うん、あともうね、もう7月8月って日程決まってるんで、
はい、
まあ、例えば早割り使わせてもらうとかすると、
うん、
圧倒的にこう旅費的な、ね、コストを考えると、
うんうん、
予定が早く組めたら航空機は使いやすいですよ。
なるほど。で、あれですよ、その東、
はいはい、
ウエストの場合だと、まあ、東京なんですけど、これそれこそここ仙台だったらあなたなって思ってたんですよね。
あ、
まあ、自分が岩手に住んでるからそういうの抜きにして、
うんうん、あ、仙台ね、この巨大都市ですからね、
でそれこそあの北海道に住んでる人たち
なるほど
のことを考えると、まあね、飛行機はもちろんね便はいい、うん、いいのは確かですけどもね、なんですけど、ちょっとその、そういう遠方に住んでる人たちのことを考えれば仙台、一応仙台空港ありますし、っていうような思いが、
なるほど、
その時ちょっと聞いて、思いました、正直。
なるほどなるほど。
まあ、二箇所開催はすごくね、いいですけど、
ね、そうですね、これは英断だと思いますよ。
そうですね、というようなちょっとね情報もあったということでございました。
はい、
でね、あとは行ってて思ったのが、
はいはい、
安西さん、
はい、安西先生、はい、
安西先生の席と私との距離が一番近かったんです。
おお、じゃあ目の前で見れたわけですね。
4メーターぐらいの距離だったような気がします
ね。近いですね、はい、
で最後、放送終了しましたって言って出演者の方たちが、はけ間際、
はいはい、
俺手振ったんですよ。
おお、
安西さんに。
そしたら振り返してくれました。
振り返してくれました。そうそう、
おお、
まさ
か
の、
ね、
振り返してくれると思ってなくて、俺思わず思わず俺頭下げ直したからね。
ありがとうございます。
ね、ああ、すみません。いや、あの、ね、他のあれだとね、まさか俺にっていう、俺に対して返してくれないだろうって思って、
はいはい、
手振りますけど、俺の顔見てちゃんと振ってくれたんで、
うんうん、
やられましたね。
ああ、なかなか貴重な体験ができたわけですね。
そうですね。でもね、貴重な体験といえば、そういうこと、はい、あのツイッターでウルさんの、ね、ツイートで、
はいはいはい、
安西先生と、ね、なんか一緒に写真撮って、
あ、はいはい、
いらっしゃったのを見かけたので、それもまた、いいなと思って見てましたけど
ですね、ね、ユーザーと距離が近いっていうのはね、こちらとしてもなんか親近感湧きますね。
そうですね、あのちょっと別の回でね、あの座談会について話す回をちょっと設けて、その時にも言いますけど、
はい、
その時にも言いますけど、やっぱあのその距離感の近さって、大事だなって本当に思ってまして、で、
はい、
最近やってないですけど、あのリアル夜話とか前にあった、
はいはいはい、
あれもうね、正面から向かってこう伝えてくるじゃないですか、こう、
そうですね、
あの感じちょっと。いいなって思って、
そうですね、ディレクター呼ばなしはかなり聞き応えがありましたね。
そうですよ、本音で腹割って結構話すじゃないですか
ですね。まあね、青山さんのコーナーとかはすごく勉強になりますね、
まあ、専門的な ね、 ね、
はい、
話になりますけどもね、
はい、
まあ、ね、もしかしたら今度の、ね、夏祭りでまたやるかもしれないので、やる呼ばなしね、そこもちょっと見どころかもしれないですね、
なるほど、
はい、それからですね、
はい、
もうちょっと、広場の情報もちょっと追っていきますか、
はい、
時間もちょっとまだあるので、
はいはい、
はい、お着替えリポちゃん、ゴールデンウィークスペシャルということで、はい、5月1日、から5月7日の1週間ですね、はい、お着替えリポちゃんがスペシャルバージョンに登場ということで、
はい、
5月1日12時から毎日24時間限定でリポちゃんが選んだ DQ10 ショップのアイテムを通常は30分のところ、今回は特別に120分間レンタルできます、
はい、
ということで、正直ね俺これ使ったことないんですよね。
ああそうなんですね、
利用したことないんですけど、いや、あの姿見で足りるかなと思って、
まあ、ただ着て実際に動いたり仕草をしたりとかいうのをね確かめるにはいいですよ、
素晴らしいんですけどもね、
はい、
パンタンさん結構利用されますかこれ。
全てを誘導は利用はしてないですけれど、誘われてこの格好になりましょうとか、
はいはいはい、う
ん、そんなんで着てみたりすることはありますよ。
おお、まあ一時的な、
まあ一時、ね、まあしかもね、うん、通常30分ぐらいなんで、うん、パッと切れちゃうんですけれど、
うん、なるほど、ほほほ、まあちょっとね、まあ今収録日が4月30日ということで明日からなんですけどもね、
はいはい、
まあちょっとまあいいね、素敵な機会だと思いますので、ちょっと気になる方はぜひご利用していただければなと、
はい、そうですね、うん、多分月光町スチーム、うん、小さな英雄、妖艶な魔女、神田田、若武者の甲冑、ストリートとバレエダンサーなんで、うん、多分デザイン的にもね、うんうん、結構人気があるやつじゃないかと、うん、個人的には思いますし、うんうん、そうですね、パンタンっていうキャラクターがですね、
はい、
だいたい小さな英雄の格好をしてるんですよ。
そうですよね、はいはい、
ザンクローネさんのね、
あ、デフォルトがそうですよね、
うん、そうですそうです、はいはいはい、これがね、これってずいぶん前に発売されてるやつだと思うんですけど、
うん
うん、今リバイバルで、しかもこれ女性キャラだったらこれね、魔女の方なんで、
はい、
うん、まあ、ペアでできていいんじゃないかなって、
うん、
5月の3日の12時から5月の4日の11時59分までって書いてますので、
はい、
ね、もし気になる方がおられたらその回でやってみるのもいいかもしれないですね。
祝日ど真ん中ですからね。
そうですね、
ぜひぜひというような感じでしょう、ね、はい
はい、
じゃあもう、一つ、
はい、
ちょっと気になったやつ、イーストはディスカウントキャンペーン、
はいはい、
一定のやってますね。
ですね、
4月26日から5月10日までということで、
すで、うん、に始まってますね、これ。
すでに始まってますね。うん、ね、通常より 10% から 40% オフでお買い求めいただけますということで、
はい、
で、あ、そうそうそう、うん、ケルルのぬいぐるみが安くなって
ます。安くなってますね。
まあ、そんなすごく多いってわけじゃない。あ、でもこれ一部なのかな。あ、そうか、一部ですね。グッズ商品600点以上ですから、
うん、ですね、
これ広場に載ってるのは、
まあ、ごく一部ってことでしょうね。
一部ですかね、うん、うん、あ、その中でごら、ドラクエ10関連グッズで対象になってるのが載って
る、うん、あ、そういうことですか。なるほどなるほど、
うん、ちょっとだけ話ずれると、
はい、
昨日、
はい、
スクエニ本社行ってきました。
おお、
座談会じゃないですけどね。
はい、
で、アルトニアってわかりますか。
あ、はいはい、わかります、はい、
そこにキュルルのぬいぐるみがありましたね。
おお、
うん、で、その時出た値段が2160円で、
はい、ということは定価で販売されてるってことですよね。
そうそうなんですよね、
うんうんうん、
で、このキャンペーンちょっと思い出して、はい、あれ、ネットで買った方が確か安かった気がするんだっていうのを。
そうですね、
で、ちょっとやめたっていうね。
ああ、なるほどなるほど、
うんうん、話があったんですけども、
はい、
で、まあ別のの買いましたけどね。
あ、そうなんですね、なるほど、
はい、なのでちょっと今だとネットすごく安くなってるということなので、うん、ちょっとこれを機会に、まだ5月10日、まあ、時間ありますのでご覧いただければなと、
はい、
はい、思います。そんなところですかね。
そうですかね、はい、
はい、というわけで、今回のウォーは以上になります。パンタンさん、今日はちょっと急なね、オファーでしたけども、
いえいえ、
ありがとうございました。
いえいえ、こちらこそありがとうございました。
今度ちょっとね、別な回でも出ていただいてね、ちょっと、
ああ、そうですか、はい、
パンタさんの考察とかそういったのもちょっと聞きたいなと思いますので。
はい、わかりました、
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それではまた次回お会いいたしましょう。では、さよなら。
さよなら。